うららかラジオ。皆様こんにちは。午後3時のうららかラジオ、金曜日のパーソナリティを担当しておりますきみこです。この番組は周波数 83MHz、 出力 20W の市川うらら FM から、月曜日と水曜日と、そして本日金曜日の午後3時から午後4時までの1時間お送りしてまいります。はい、というわけで、本日2023年12月1日金曜日の放送でございますが、皆様本日が何の日かをご存知でしょうか。ということで、今日は何の日を紹介していきますね。今日はですね、12月1日映画の日でございます。映画の日、あの映画ですね、ムービーデーということなんですけれども、こちらですね、1896年の、明治29年11月25日に、兵庫県の神戸市で日本初となる映画が一般公開されたことにちなんで、映画の産業団体連合会というところが記念日を設けようという時に、映画の上映期間中でキリと覚えがいい月日として12月1日に制定しているんだそうです。当時の映画は大勢が集まって一つのスクリーンを見るというものではなく、エジソンが開発したキネトコープと呼ばれる遮影機を一人ずつ覗き込んで見るという形式のものだったそうです。なんかね、11月25日に一般公開されたけど、その期間中でね、切り板ということで12月1日がね、選ばれて、映画記念日になってるそうです。ちょっとなんとも私は適当だなと思ってしまったんですけれども、まあそんなわけでね、今日映画の日でございます。まあ映画はね、好きな人多いかなと思いますけれども、なんかこの間金曜ロードショーでね、ノートルダムの鐘っていうディズニー映画をやってて、私初めて見たし、なんなら初めて知ったんですけどね、なんかディズニー好きの間では有名な映画ということで、いや、まだまだ知らない名作があるんだなと思いましたね。実際見させていただいたんですけど、いや、面白かったですね。なんかいいなと思って、なんかディズニーらしさが詰まってるなって思いましたね。ね。あれだもんね。でもなんかこう金曜ロードショーとかでやってくれるとね、ああいう知らない名作みたいなのに出会えてすごいいいですよね。もう一つご紹介します。本日ね、瞳の黄金比率の日らしいです。瞳、まあ、あの瞳でございますけれども、これはですね、ある意識調査によって、白目と黒目の比率というのが1:2:1、あのね、白黒白が1:2:1の割合である瞳が可愛いと発表されたことにちなんで、1:2:1、12月1日と見立てて、記念日に設定されているんだそうです。この記念日を制定した委員会というのは、魅力的な瞳の考察を年度ごとにやっているそうで、同じ理由でね、瞳が1:2:1で綺麗ということで、1月21日もね、瞳の黄金比率の日らしいですね。何でもいいんかーいっていう、ね。1:2:1らしいですよ。そしてもう一つ、本日着信メロディーの日でございます。着メロってやつですね。1999年の12月1日に世界で初めて携帯電話の着信メロディーが配信されたことにちなんで、企画開発を手掛けた株式会社フェイスというところが記念日に設定しております。携帯電話が高機能化していくきっかけの一つとなった着信メロディーをはじめとするデジタルコンテンツの充実が目的とされています。なお、着メロという略称言葉は商標登録されている商業になるため、厳密に言うと全ての着信メロディーが着メロではなく、配信元や提供元によってその呼び方は微妙に変わるそう。あのフリーダイヤルと一緒ですね。フリーダイヤルってなんか実はあれ どこもだったかなのね、商標ということでね、他のところはフリーコールって言わなきゃいけないんだよみたいなね、ありますけれども、実はね、着メロも商標なのでね、全部が着メロってわけじゃないみたいですね。まあ、着メロって今でこそ、どうなんだろう。 なんか私 iPhone になってからさ、 LINE とかはあの、あ、やっぱすぐ出てこないけどね、なんかよく聞けばてててててててててててててててててててててててててててててて、こんなんじゃなかったかな、わかんないけどあのね、みんな結構同じね着信音にしてるからさ、で、あえてこう何かの曲をね設定するってことも減ったかなとは思いますけど、でもまあ着メロって言ったら伝わりますもんね。まあ今日はそんな着信メロディーの日だそうです。はい、というわけで、ちょっとね3つほど記念日でご紹介させていただきました。というわけで本日は私が担当しておりますうららかラジオ第76回目の放送でございます。今週もゆったりまったりのんびりとしたうららかな3時の放送をお届けいたします。改めまして皆さんこんにちは、午後3時のうららかラジオ金曜日パーソナリティのきみこです。ラジオをなんとなくつけて偶然お聞きいただいている方も、毎週聞いてくださっている方もね、あとアーカイブで聞いてくださっている方もぜひぜひ最後までお付き合いくださいませ。はい、というわけで、もうしわすもしわす12月に入ってしまいましたけれども、皆さんどうお過ごしですか。まあどうお過ごしですかって聞かれても困っちゃいますよね。今今日金曜日ということですけれどもね、え、もう12月になっちゃったらさ、もうなんかね、年末見えてくるよね、こう、あ、年末だなーって気分になっちゃうんですけどもうね、12月1日から私は大晦日の日のことを考えているよ大晦日とね、お正月休みのことしか考えてないと言っても過言ではないんですけれどもね、やっぱこうなってくるとさ、ちょっと一回振り返るわけですよ。あれ、今年の1月、今年こそはこれするぞって何決めたっけってね、今年こそはこれするぞ、今年こそはこれやるぞっていうのがね、あったはずなんですけど、振り返ってみてくださいよ。皆さん達成できてますか？あれやりたいなー、これやりたいなーとかあったはずなんですけどね。ね、あっという間じゃないですか、ほんと。なんか、あーもう12月だな、やり残したあるなーみたいな気持ちでね、若干憂鬱になっちゃいますね。私は今年ね、なんか確か3つか4つぐらい目標を立てて、て、ね、ちょっと覚えてないんですけど、覚えとけよっていうね。覚えてないんですけど、1個はね、あの、板バッグを作るっていうのをね、確か、挑戦したいなと思ってたんですよね。あの、ご存知ない方はご存知ないかもしれませんが、あの、板バッグってものがね、今、まあ、ありまして、要は、なんかこうね、アニメとかね、アイドルとか好きな人たちが、こう、カバン一面にこう、缶バッジをつけるみたいな。カバン一面にこう、推しの顔とかを貼り付けるみたいなね。まあ、痛いバッグですね。見てて、あいたたたたたーってなっちゃうタイプのね、痛いバッグ、痛バッグっていうのがね、まあ、あの、ずっとなんだけどね、あの、結構アイドル好きな子とかアニメ好きな子はね、こう結構持ち歩いてたりして、なんか、一回ぐらい作ってみたいなと思ってたんで、私もね、ちょっと今年は挑戦してみたいなと思ってたんですけれども、この間、それは買って、ね、完成し、まあ、ちょっと出来はあれですけど、とりあえず完成したので、これはね、一個、目標達成かなと思います。で、他に何か掲げてた気がするんだけど、まあ、運動するとか、ねえ、運動するとか、なんかいろいろね、考えてた気がするんだけど、まあ、おおむね達成できてないですね。もうこれは、まあ、継続していきたいものは来年に持ち越して、来年こそ叶えばいいかなっていう感じですけどね。まあ、あとはほら、年末なのでね、なんかこう、大掃除じゃないですけれども、掃除されるって方も多いんじゃないですか。私もお家綺麗にしたいなと思いますけども。まあ、そんなこんなでね、12月やり残したなって言って、これとこれとこれとあれやって、まあ、そしたらまあ気持ちよく新年迎えられるかなと思ってたりしたら、まあ、12月自体もね、多分ね、あっという間に過ぎてっちゃうんでね、皆さん気をつけてくださいね。もう12月今日から始まってますよ。もう目の前のことからね。どんどんやっつけていきましょうってことね。まあそんな私、きみこ、先週ね、ちょっと面白いもの見つけたんですよ。っていうのが、 新宿にねお友達と遊びに行ったんですけども、そこでねだるまガチャっていうのやってて、そう、あのだるまですよ、目入れるあのだるまのだるまガチャっていうのやってたんですよ。これ見たことある人いますかね。でっかいガチャガチャがあって、まあ、多分飾りなんだけどね、でっかいガチャガチャがあって、そこからガチャを回すと1個だるまが出てきますと。だるまですね、あのだるま出てきますけど、で、そのだるまが、47都道府県ご当地ごとにあるんですよ。ちょっと忘れたけども、例えば千葉だったら緑って感じでこうデザイン決まってたりして、なんかこうね47都道府県分のこうだるまがねあるんですけども、それをねガチャガチャでぐるぐるって回して何が出るかなーってした後に、こうあのだるまがねバチャンって出てきて、したらそのだるまの、でもそのだるまはもらえないですよね。だるまはもらえないんですけど、そのだるまの券出ただるまの券の、あの特産品ふるさと納税の返礼品がもらえるみたいなガチャをやってて、そう、ちょっと面白そうじゃないですか、これ。要はふるさと納税ガチャなんですけど。そんなのが新宿にあって、ね、友達がやってたんですけどね。なんかね、千葉県の返礼品って何なんだろうってその時思って、で、ちょっとね、正直今はね、何だったかわかんないんだけど、覚えてないんだけど、なんかそれね、季節で結構ちょこちょこね、景品変わるんだって、毎月のね、月、ね、県ごとのね、景品が変わるらしいんですけれども、それね、なんか前、千葉はね、ピーナッツカレーが入ってたらしくて、ピーナッツカレーをガチャで引き当てて、ピーナッツカレーがもともと好きだったって方は少ないだろうし、食べてさらにピーナッツカレーに激ハマりするって方もかなり、なんか狭まってきそうですけども、ピーナッツカレーだったらしいですね。どんな味がすんだろうね。やっぱ落花生かな？落花生の味だと思うんですけどね。じゃあ美味しいかな。うん。もう私、落花生にすごい信頼を置いてる。美味しいと思うんですけどね。ピーナッツカレー食べたことある人、いるのかな？なんか意外とこう、地元の特産品とかって食べなくないですか？こう。例えばだよ、北海道住んでる人は白い恋人食べたりとかしなさそうだし、なんかこう、北海道じゃないや、沖縄いる人はもう、チンスコを食べてないかもしれないし、いや、食べてるかも。わかんないですけどね、意外と自分のこう、地元のね、やつ食べなかったりしますけど、ぜひ皆さん、ピーナッツカレーで食べてみてください。私も食べたことないんだけど。なんかどんな味か気になるじゃないですか。なんか、ね。味の感想とか、こんなんだったよとかあったらね、教えていただきたいですね。はい、まあそんなわけでね、そんな、ふるさと納税、楽しんではないか。こうご当地お菓子みたいなの見ながらね、盛り上がれたんでね、まあ渋谷じゃないや、新宿のね、丸井にあったりするのでね、ぜひ、近くに寄った際は見てみてください。せっかくなら誰も欲しいけどね、くれなかったのね。そうですね、まあ、返礼品じゃないけど最近寒くなってきて、私はコンビニのおでんばっかり食べてるんですけど、やっぱセブンのが一番美味しいんですけどね、やっぱあったかいし寒いからさ、コンビニのおでんばっかお昼に食べちゃうんですけどもね。皆さんもね、寒さ対策は必要しながらね、まず12月年末まで頑張っていきましょうということで、本日はこんな私、キミコがここから1時間お送りしてまいります。ぜひぜひ最後までお付き合いくださいませ。それでは早速本日の1曲目をお聴きいただきます。本日の1曲目は、着メロの日ということで、着メロに多く使われた曲を選曲いたしました。1曲目は、青山テルマさんで、そばにいるね、です。どうぞ。一曲目にお聴きいただいたのは、青山テルマで、そばにいるね、でした。それでは早速、恒例のこちらのコーナーから参りましょう。発見！世界の面白いこと！ こちらのコーナーは世間ではあまり大きく取り扱われない世界の面白いこと、不思議なニュースなどを取り上げて紹介していきます。夜の食卓で話せるかもしれない話の種をお届けいたしますよということで、今日も早速世界の面白いニュースを紹介していきます。本日はオーストラリアからこんな話題です。40分のつもりが5時間トラック下に潜り込んだ男性に罰金。こちら11月22日の AFP 通信社のニュースですね。オーストラリアで先週男性、43歳の男性がですね、40分ほど先の自宅までただ乗りしようと貨物トラックの荷台下に潜り込んだところ、5時間降りれなくなるという出来事が起こりました。男性は少し酒を飲んだと話しているそうです。クイーンズランド州警察は髪が乱れて混乱した様子の男性を道路脇で発見したそう。男性が降りようと思っていた場所から約400キロ離れた地点だったと言います。警察によると酔っ払った男性はニューサウスウェールズ州の海辺の町ナンブッカヘッツで、一時停車していたダブル連結トラックの荷台下にある金属製のラックに乗り込んだそう。男性は車で40分ほど離れたコフスハーバーでトラックが信号で停止したら降りるつもりだった。しかし運悪く青信号が続き5時間走り続けたため計画は大幅に狂い、クイーンズランド州で給油のために停車した際にようやく降りることができたそうです。警察が公開した動画で男性はひどい目にあった、少し酒を飲んだと話しているそうです。コフスハーバーで止まると思ってこのトラックの下に乗り込んだら信号はずっと青でここまで一度も停車しなかったと述べたそう。警察は困惑しながらガタガタ揺れて乗り心地は悪かっただろうと聞くと、正直言ってバカなことをしたと話したそう。クイーンズランド州警察は車両の人や荷物を乗せるために作られていない部分に乗っけたとして男性に228オーストラリアドル、日本円にして約2万8000円ですねの罰金を課したそうです。ということでね、まあ、賃料が結局288ドルになったって話でいいのかな。なんか漫画みたいな話ですけどね、こう、ちょっとそこまで連れてってもらおうと思って、こっそり忍び込んで、ただ乗りしたら、もう、青信号が出まくりで、で、止まってくれなくて、で、5時間乗り続けてしまったと。本当に漫画みたいだなと思いましたけれどもね。そんなニュースがオーストラリアであったそうなんですね。なんかちょっと気になって、その多分さ、その青信号がすごい続いて5時間乗っちゃったって言ってましたけど、多分だよ、多分だけど、オーストラリアも大きいからさ、こう道も広くてさ、あんま車通りも少ないとかでさ、こうあんま信号なかったんじゃないかなと思うんですよね、普通のに比べてね。だって5時間走ってさ、信号で止まらないなんてこと、ね、日本じゃないじゃないですか。で、まあ、アメリカでもあんまりないとしても、まあ、あまりね、そんな他に車がたくさんいるとか信号がたくさんあるって地域じゃなかったのかなとは思いつつ、本当に5時間も一緒にいたらすごいなって思いますね。でちょっと気になったんですよ、青信号ってどのぐらいの確率で青信号なのかなってちょっと気になって調べたら、一応ですね、青信号が23回連続で使われる確率、まあね、連続してね、23回ね、こう青信号でした、青信号でした、あ、めっちゃロッキー、青信号でした、青信号でした、ロッキーロッキーみたいなね感じですけども、そのね、青信号の確率っていうのは 宝くじに当たる確率らしいですよ。宝くじ当たったんだって。だから信号23回青だったら皆さん宝くじ当たりくじ失ったと思ってくださいね皆さん。どっちがいいって言ったら絶対宝くじがいいけどさ、ねえ、もうそんなに、うん、青信号ね23回らしいですかね。青だったらすごいけどね、そんなぐらいの確率なもんだらしいんですよね。で実際これこの人がさ、その無賃で乗って、無賃というか、まあ、ちっちゃくでもないか、勝手に乗り込んで、そう、勝手に乗り込んだからね、酔っ払ってね、勝手に乗り込んじゃったからさ、こう、運転手さんがもうびっくりしたよね、多分。運転手さんって気づかないもんかね。いや、気づかんか、普通は。でも、ダメですよ、皆さん、本当に。忍び込むとかね。いやでも酔っ払ってさ、起きてさ、次の日さ、まあ次の日とは限らないけど、途中でね、戻ったかもしれないけど、こう賞金になった瞬間にね、めちゃくちゃ遠くにいた時の絶望感すごそう。アメリカなんて特に景色もそんな変わんないからさ、朝起きてさ、もう本当にここはどこ、私は誰だよね、多分。すごいことですけど。でもなんかたまに月曜から夜更かしとかでもさ、あの酔っ払いすぎてさ、自分がどこにいるのか分かってない人とかね出てくるけれど、あんな感じなのかな。ねえ、もうどこにいるか分かんない、手には謎のファミチキがあるしみたいな。そんな人がね、なんかあの JR の線のもう一番端っこの駅とかで発見されてしまう。まあでもそういうなんかこうわけわかんないことしちゃうのはこうね、バンコク共通なんだなと思いました。まあでも今回ね、そのただでね乗っけてってもらってね、で結局2万8000円の罰金を払ったわけですけども、これはね交通費ですね、どう考えても。交通費やーって思っちゃうけどね、結局2万8000円払って、車に乗せてもらったと。で流れできちゃってますね。いやーすごいなこれ。そもそもこう車に忍び込もうとか思わないですもんね。みんなあの本当に私は記憶なくなるタイプじゃないですけども、記憶なくなるタイプの人ってあの飲んだお酒飲んだ時にね、本当に覚えてないらしいんですけど、あれ本当なんですか？友達とかがね、結構暴走してる子とかもいたんですけど、もう次の日全然覚えてないってな感じだったから、ね、もう亡くならない側からすれば不思議でしょうがないんだけど、もうこの人もそんな感じなのかな？もう、もう忘れてるかもしれないね。事情聴取もできないですけど。もうひどい目にあったって男子被害者面してるけど、どう考えてもね、ドライバーさん悪くないですからね。忍ぶ方が悪い、忍び込む方が悪いってことで。まあ、やっぱなんかそのね、いたずら感覚でね、人に迷惑かけるようなこと、普通のこと言ってる。しちゃダメですからね、本当に。こう痛い目に見ることもあるよっていういい教訓だと私は思いました、今回のこれは。ね、ことわざにならないかな。いたずらトラックも4時間走行みたいな、いやなんないか。ことわざトラックみたいななるかなと思ってたけど全然できなかった。現代のことわざふざけ、ちょっとやめとこう。やめておきますね。まあそんな感じでね、逆に皆さん青信号をたくさん出して、宝くじ分、あ、青信号じゃない、青信号を出さずにね、赤信号だったら逆に宝くじ当たる確率どんどん上がってきてると思いますからね。皆さんどんどん温めていただいて。で、あれ、年末ジャンボってまだ買えるんだっけ？なんかね、私も浅い知識ですけど、宝くじってね、年末ジャンボがあるんですよね。年末ジャンボ、ぜひ、今年ついてなかった人こそね、買ったら当たるかもしれないんでね、ぜひ応募してみてください。応募というか買えばいいのか、買ってみてください。私もちょっと今年ちょっと詳しくないけど、買えそうだったら買いたいなと思ってるので、1ヶ月延期狙っていきたいと思います。ということで、いかがでしたでしょうか。本日はこんな話題をお届けいたしました。 これからもこちらのコーナーでは様々な話題をお届けいたします。ぜひ話の種にしてみてください。また感想や紹介してほしいニュースなどもお待ちしております。気軽にお便りを寄せくださいませ。それではここで本日の2曲目です。本日は着メロの日ということで、着メロに多く使われた曲を選曲。2曲目は小袋でつぼみです。どうぞ。2曲目にお聴きいただいたのは小袋でつぼみでした。午後3時のうららかラジオ。この番組は周波数 83MHz、 出力 20W の市川うらら FM からお送りしております。本日のお相手は私きみこです。この後も午後4時までぜひお付き合いくださいませ。続いてはこちらのコーナーです。マニアックランキング。こちらのコーナーでは世の中であまり注目されないちょっと変わった面白いランキングを紹介していきますということで、今週も早速、ランキング紹介していきますよ。今週紹介するランキングはこちら、 Google で検索されている言葉ランキングということで、まあ、皆さん普段ね、日常生活過ごされてる中で Google 結構使うと思います。まあ、Yahoo 派の方もねもちろんいらっしゃるかと思いますけれども、まあ、検索エンジンといえばあの Google でして、ここでね、年間いろんな言葉が検索されるわけですね。で、その年に急上昇で人気だったワードとかはいろいろあるんですけども、まあ、そういうの抜きにしてね、Google で一番検索されている言葉ってなんだろうっていうのをね、ちょっとご紹介していきたいと思います。それでは早速ランキング見ていきましょう。第3位は、Yahoo!これちょっと面白くないですか?こう、Google で Yahoo! ヤフーって検索するんですね。多分ね、最近のスマホとかってさ、結構デフォルトの検索エンジンが Google だからさ、多分 Google からね、ヤフーって検索してヤフー使われてる方も多いのかもしれないですね。ヤフー天気とか、ヤフー乗り換えとかね、ヤフーの占いとか、そういうね、Google からね、調べる人が多いってことで、第3位はヤフーでした。第2位は、天気。天気。ねえ。まあ、天気はほんと共通でみんなが興味あることですからね。変わらずね。今日の天気どんなんだろうなとかは。まあ、今は、私なんかはこう、それこそ Yahoo の天気アプリで見たりとかはしてますけれども、まあ、結構検索して見られる方が多いということでね。第2位は天気でした。天気の子ですね。そして、第1位、Google で最も検索されている言葉は、YouTube! YouTube ですね。まあ、1位と3位、両方ともツールですね。YouTube と Yahoo ってね。YouTube! YouTube ですけど。また人気だからね。アプリから私なんかは見てますけど、やっぱ結構ね、その検索して見られるって方も多いのかもしれないですね。今本当にさ、ちっちゃい子、もう3歳とか、もうなんなら2歳とかの子とかがね、スマホ使いこなして YouTube とかでいろいろ見てますからね。すごい時代ですよね、本当に。で、やっぱそういう時はね、ちょっとなんか、ちっちゃい子、さ、自由に YouTube 見れちゃうとね、なんかこう制限というか、こう勝手に見たって大丈夫かなとか心配になっちゃったりするんですけど、まあでも今ね YouTube キッズとかもあるみたいで、ちょっとそういうね子供に優しいコンテンツが多いみたいなのあったりして、でやっぱねスマホとかね見てると間は静かだからね、結構ねお母さんたちとかもね子供に YouTube 見せたりしてね、おとなしくしてなさいみたいな場面もね、なんかこうファミレスとかでも見かけるんですよね。まあそんなわけで、第1位はもう誰もが知る、ワード YouTube でございました。皆さんも調べてたりします？ YouTube とか、まあ、天気は調べるか、あと Yahoo とかね。Yahoo に Google で検索されてる言葉ランキング3位に Yahoo なのめっちゃ面白いですよね。なんか異端児がいるみたいな感じになってますけど、まあ、こんなランキングになりました。いかがでしたでしょうか?これからもこちらのコーナーでは様々なランキングを紹介いたします。ぜひお楽しみにしていてください。 続いて本日はこちらの特別コーナーに参ります。ドキドキ落とさないで単位クイズ。はい、というわけで今日限りの貴重なクイズでございます。もとも申し上げました季節はもう12月、年末を意識されることかと思いますけれども、まあそのね、年末の足音が一歩一歩と近づくたんびに、まあ大学生がね恐れているもの、気になっているものといえば単位なんじゃないかということで、単位集めなきゃいけないからね、たくさんね単位なんじゃないかということで、今日はですね様々な、単位にまつわるクイズに挑戦していきたいと思います。まあ例えば、まあ、ウサギだったら1羽とか数えるじゃないですか。1匹じゃなくて1羽って数えたりとか、あとはお箸だったら1膳だったりだとかね、そういうちょっと変わった単位って日本語たくさんありますよねってことで、そういうね、この単位って何っていうようなクイズにね挑戦していきます。ぜひ皆さんも考えてみてくださいということで、早速第1問、ででん、飛行機、飛行機は普通に1機2機じゃない？まあサイズだから優しいのかなね、お優しめの問題ということで、飛行機は普通に1機2機だと思いますけど、正解は何でしょう。1機もしくは便らしいです。あー、確かに確かに、機体数は何機で運航数が何便らしいですね。その使い分けは知らんかったけど、まあでもまあまあ合ってますね。便で言うとね、空港に行くと、何時夏何時発博多行き何時の何時を飛び似てないか、シュアディさんの独特の喋り方ありますね。本日もなんとかエラインをご利用いただきありがとうございます。本日なんとかを務めさせていただきます第何十何便なんとかなんとかでございます、客室乗務員にお申し付けくださいみたいな、こんな感じのねありますけれども、確かにね、シュアディさんはいつもねなんとか便って言ってますよね。飛行機は便らしいですよ。続いて、こちらの数え方、でれん、鏡餅。鏡餅、年も明けてないのに鏡餅って特別な読み言い方あんのかな。この様子だったんだよね。餅ってなって餅ってほんの1個2個だよ普通に。きなこ餅何個食べるって言って1個は食べるみたいな感じで、鏡餅なんかめでたい感じはしますよね。めでたいといえば一富士二鷹三なすびってことで、で鏡餅ね、鏡餅ってさみかん乗ってるよね。みかん乗ってるから一貫二貫じゃない正解は重ね。重ねって言うんだ、一重ねみたいな。へえ、知らなかった。皆さん、鏡餅って重ねっていう単位使うらしい。知らなかったね。まあ、こんな感じでね、知らないもんたくさんあるんでね、どんどん行きたいと思います。続いては、工場。工場は普通に1棟2棟じゃない？これはわかりますよ。ね、1棟2棟だと思うんだけど、どうなんだろう。1棟、1本2本。工場ってなんかこう、煙突のイメージあるもんね。1本2本。そんなわけないか。じゃあちょっと早速答え見ていきたいと思います。工場は合ってる1等2等でしたね。イエーイ、ピパピパーン、これは簡単ですよ。ちなみに1等と書いて1棟でも OK だそうですね。これはいけますよね。続いてでね、枕って1個2個じゃないの？なんか、いや、これ思いつきたいな。思いつきたいっていうか、なんかこう、かっこいい名前な気がする。私、これ知ってるかもしれない。知ってるかもしれない、これ。違ってたらめちゃくちゃ恥ずかしいけど、これ、枕、人竿じゃなかったかな。人竿じゃない。ということで、正解見てみます。ただん！違う、全然違った。正解は、木。秘密基地の木と書いて木。枕は1機2機なんだそうです。でででで知らなかった。 木は墓石など据え置くものに使われるそうで、枕も例外ではなく一気というらしいですね。知らなかったな。じゃあ最後の問題、最後は掛け軸。掛け軸？ 1 枚2枚じゃないの？なんかもう豪華絢爛なさ、すごい漢字書きそうじゃない、掛け軸の単位って。ビシャオとか、一ビシャオ、二ビシャオ。ビシャビシャだな。ビシャオとかどうですかね。ということで、正解見ていきましょう。掛け軸は、服、軸、あ、でー。普通に考えればわかるよね。掛け軸の一軸っていう単位の取り方をするってことですもんね。あー、なんでビシャオって。掛け軸の単位は一軸らしいです。一軸ってね、あの果物に一軸っぽいけど違う。知らなかったな、これは。皆さん何でも鑑定団に出てるあの掛け軸はね、一軸っていうことですね。一軸二軸、あ、今日は三軸出展させていただきますみたいなことですね。そうだけど、掛け軸の単位は軸なんだそうです。はい、というわけで今日はこのちょっとね、面白いクイズに挑戦してみました。皆さんは何問分かりましたかってことで、もしよかったら他にも面白い単位あるので見てみてください。というわけで、本日は特別コーナードキドキ単位クイズをお送りいたしました。それではここで本日の3曲目です。本日は、着メロの日ということで、着メロに多く使われた曲を選曲いたしました。3曲目は西野カナで会いたくて会いたくてです。どうぞ。3曲目にお聴きいただいたのは西野カナで会いたくて会いたくてでした。私あのこの曲ね、まあ、有名だよね。会いたくて会いたくて震えるのワードで有名だったんですけど、あのなんか会いたくてって曲だと思ってたら会いたくて会いたくてだったね。もう曲から会いたいしだいぶ強めでしたね。普通会いたくてって曲は多いだろうけど、会いたくて会いたくてだもんね。そりゃ震えちゃうよね。っていう感じです。続いてこちらのコーナーです。キミコの人色ごと。こちらのコーナーでは私キミコが一つの単語をテーマにフリートークをしていきます。テーマとなるのはその月の季語、時間は5分ぴったりです。それでは早速今週のテーマを発表いたします。今週の一色ごとトークテーマはマスクです。それでは5分間の一色ごとトークスタートということで、マスクですね。まあ、12月入ってね、やっぱつけてる人まだまだ多いだし、多いですけれども、マスクは冬の季語らしいですよ。まあ、確かにね、まあ、コロナ前はね、普通に冬につけるものでしたね。インフルエンザとかも流行ってるから、そういうの対策でね、つけてる方はちょこちょこいましたけど、まあ、コロナの時はね、つけるのが当たり前になっちゃってたから、あれだったんだけど、改めてね、今年は結構、ね、マスク外す人も増えたりとか、まあ、国もね、マスク強制しませんよみたいになったからさ、だいぶ夏とかは外してる人の方が多いって感じになってましたけど、やっぱり外すとさ、すっごい息がしやすくて、今まで息苦しかったんだなってことをね、すごくまじ、実感しましたね。やっぱ外した時の開放感をね、知ってしまったらね、もう、なかなか、やっぱマスクって息苦しいなってね、改めて思った、そんな年でしたね。それでもまだやっぱつけてる人多いですし、実際つけといた方がね、効果はあるし、うん。ね、もともと冬はつけてる人もいたしね。いや、やっぱ実際さ、こう、マスク徹底して、あと、なんだろう、パーソナルスペースじゃないや、急に出てこなくなった、2メートルね、ゆり子が入れたって言ってた、デンジャースペースみたいな、忘れた。人と人との距離感はさ、2メートル空けましょうみたいなね、ああいう距離保とうみたいなのあったりして、結果、まあ、コロナもね、まあ、流行りましたけれども、そこ、まあ、流行ったけどね、まあ、予防に実際つながったりだとか、あともう、一昨年とか去年とかね、インフルエンザがほとんどいなかったっていうのは有名な話で、やっぱり本気で マスクとね距離保って対策すれば感染症って防げるんだなって思いましたね。本当に今回のコロナが強すぎただけでね、結構インフルエンザとかやっぱ効果あるんだなって思ったから、まあ冬はねつけとくに正直越したことはないんですよね。でもこの2年というか、まあ、2年か1年2年かで、あの結構おしゃれなマスクもね増えましたよね。それまでマスクって言えば、まあ、結構白いね、あの普通の、いわゆる医療的な、いわゆるマスクっていうのと、まあ、あとなんかちょっとカッコつけて、ちょっとカッコつけてる系の人がもう黒マスクつけたりだとか、そんぐらいだったけど、まあ、なんかいろんな色のマスク出たりだとか、あと形もね、小顔に見えるマスクとか、あとバイカラーがすごい流行ったりとかして、なんかそういう時期によってね、マスクの流行が変わるみたいなのも面白かったですね。なんか、やっぱり、もうマスク前提だからさ、もうマスクでこうおしゃれをするじゃないけどね、そうやってちょっとテンション変えたりとか気持ち変えたりだとか、そういう風にできるようになったのってすごいいいなと思いますね。でもなんかあのあれだよね、あといろんな機能のものが出たりとか、こう目が曇りにくかったりだとか、あ、まあぐらいかだけどね、ちょくちょく変わったマスク、なんかあの涼しいマスクとかひんやりマスクとかね、いろいろ出てましたけどねまあ夏はともかく冬はねつけてて損はないってものにはなってますよね。まあでも本当コロナの期間はさ、メイクとかしなくてもさ、マスクで顔を覆えばなんとかなったからさ、それはすごいありがなかったんですよ本当。まあ、バイト先とかもずっとね目元だけメイクして、下めんどくさいから全部マスクで隠して出勤とかしてたんですけど、それがね本当にありがたかったですねまあ、ザワチンとかもさ、あの、有名な、メイクのザワチンとかもね、今までもずっと目元メイクしてたぐらいだからさ、やっぱその、目元の印象ってすごい強いんだなって、マスクするようになって改めて思いましたね。目元華やかだったらさ、もうマスクしといてさ、もう全然あの、華やかな印象になるっていうか、そのマスクなんてもう顔の半分以上が隠れてるわけなのに、やっぱ 目をね、華やかにしてあげると、顔の印象がパッと明るくなって、ね。そういうのはやっぱ、マスクしてる時期だからこそ、やっぱ目元の印象ってすごい大事なんだなって思いましたね。でもあと普通にさ、冬とかはさ、マスクしてると、口元やっぱ覆われてるとあったかいっていうのもあって、なんだかんだね、冬は結構寒いなって時もマスクしちゃいますね、私は。あれ、防寒具じゃないんだけどさ。でも本当はマフラーとかコートとかって、体はカバーできるけど、なかなか顔周りとかがね、カバーできないので、そういう時マスクあると嬉しいですよね。ということで、ピッ!ちょうど、5分ぴったりということで、今日の一人ごとトークはここら辺までです。ここら辺で終了となります。いかがでしたでしょうか?今週はこんなトークをお届けいたしました。来週はどんなテーマになるのか、ぜひお楽しみにしていてください。続きまして、こちらのミニコーナーです。なんかの短歌。こちらのコーナーでは、私、キミコが、百人一首の歌を、好きな百人一首の歌を、その意味とともにご紹介します。本当に今日、抜けたりとか、噛み噛みがひどくてすいません、本当に。本日紹介するのはこちらの短歌です。花誘う、嵐の庭の、行くならで、振りゆく者は、我が身なりけり。花誘う、嵐の庭の雪ならで、降りゆく者は我が身なりけり。この歌、現代語訳にしますと、桜の花を誘って吹き散らす嵐の日の庭は、桜の花びらがまるで雪のように降っているが、実は追いさらばえて降りゆくのは私自身なのだなぁっていう、すごく情緒あふれた歌でございますけれども、桜の季節を先取りするような歌ですが、新鮮にふさわしい美しい情景の中、自分の老いをふと自覚する深さを兼ね備えた歌です。春の山から吹き下ろす突風、突風が桜と踊ろうかと誘って、花びらがひらひらと舞い落ちる。まるで雪のように降っているけれど、実は降りている。古いと書いてね、降りている。年老いているという意味ですね。 実は降りているのは私の姿なのだなぁとしみじみ10回する歌です。桜の花が嵐で雪のように舞い散る場面が非常に美しく、それを老いと絡ませた対比が見事。枯れた味わいは幽玄を旨とする定家の好むところでしょう。花や嵐を人間に見立てる擬人法や、降る、雨が降るの降るですね。降ると、降る、古いに、古着の古に、るで降るを掛け言葉にするなど、様々な技巧も生きています。この歌の作者、藤原金常は、後鳥羽院と順徳院親子が、倒幕を企てた承久の乱の計画を知ったため幽閉されます。しかし幕府に情報を漏らして乱を失敗に終わらせ、その功績で太政大臣にまで上り詰めた人です。源実朝の暗殺などがあったり、作者の生きた時代は政治の中心が公家から武士へと変わる激動の時期でした。私も老いたものだと読んだこの歌にはどんな思いが秘められていたのでしょうか、ということで、今日はねちょっと早いんですけれども、新春にふさわしいような、まあ、雪と桜を見立てた、歌をご紹介いたしました。桜の花びらが雪のように降っているけども老いているのは私自身だなと、ふとね、あの目が、わー綺麗と思ってた時に、あの写真撮ろうと思って、あの花火とか見て、わー綺麗と思って、でふと写真撮ろうと思ってスマホ取り出してパッて見たら、すごい自分の顔が黒い画面に反射して映ってて、うわ私こんな顔してたんだってなるときみたいな、綺麗なもの見て、あ花綺麗とかなって、で写真撮ろうと思ってスマホ取り出してたら真っ黒の画面で自分の顔が映って、うわ私の顔やばみたいなねなるときみたいな歌ですねいかがでしたでしょうか。こちらのコーナーではこれからも様々な歌を紹介していきます。ぜひお楽しみに。午後3時のララカラジオ、この番組は周波数 83MHz、 出力 20W の市川うらら FM からお送りしてまいりましたが、そろそろエンディングのお時間です。この番組への感想、コーナーへのお便りは、小文字で、きみこ、アットマーク、fmu.co.jp、こちらのアドレスへお願いいたします。きみこの綴りは、kimiko でございますよ。件名には、コーナー名を、本文にはラジオネームを添えて送ってきてください。おはがきなど、郵便の場合は、郵便番号 272-8539 市川、うらら FM、午後3時のうららかラジオ、金曜日宛てに送ってきてくださいね。現在募集中の コーナーはこちら。世界の面白いニュースを、紹介する発見世界の面白いこと。あなたの地元の自慢を聞かせてください。教えて地元自慢。様々なマイブームを募集する聞いてよマイブーム。変わったランキングご紹介するマニアックランキング。もしも自分が〇〇だったらの妄想トークを繰り広げる。もしも自分が〇〇だったら。好きな小説や漫画を3分で紹介する3分図書室です。さらに、普通歌も募集中です。番組への感想や君子へのラブレターなどを送ってきてください。さらに、旧ツイッターの X でもアカウントを展開中。すべて小文字で、アットマーク、うららか FM で検索すると出てきますので、ぜひそちらもチェックしてくださいね。また、感想をつぶやく際には、ハッシュタグ、らからじ、またはハッシュタグ、金曜のうららかさんでつぶやいてください。こちらでいただいた感想は番組内で紹介いたします。たくさんお待ちしております。また、こちらの放送はアーカイブでも聞けちゃいます。聞き逃してしまった方、もう一度聞きたい方は、午後3時のうららかラジオをアーカイブで検索していただくか、ツイッターのね、リンクから飛んでいただくとお聞きいただけます。ぜひそちらもご利用ください。午後3時のうららかラジオ、月曜日と水曜の放送もこちらから聞けますので、ぜひこっちもチェックしてくださいね。それではここからうららかラジオ、これの横着企画、パーソナリティ同士の質問に答えていきますよ、ということで、先週の私は月曜ダブのクレちゃんにこんな質問しました。マックで好きなバーガーは、ということで、クレちゃんはエビフィレオ一択らしい。あとダブチ。 私タブチ食べたことないんだよねって言いながらね、私もフィレオフィッシュとチキチだったんですけど、まあ、見事被らなかったということで、今度ねタブチは食べてみようかなと思います。そして私も、シルダントのことねさんから心理テストもらってますので、皆さんも一緒に考えてください。ででん、今日は待ちに待った年末最終セール、あなたが狙っているアイテムはどれA 暖かいコート、 B ブランド物のバッグ、 C おしゃれなブーツ。バーゲンで狙ってるもの、どうしよう、これかなり市場入るけど、 A の暖かいコートでってことです。私コート欲しいですよ今シンプルに今コートが欲しい。コートって結構大きい買い物だからさ、あそこに尻込みしちゃうんだけど、シンプルにコート欲しいので A のあったかいコートでお願いしまーす。ということで、それでは最後に、私月曜のクレちゃんに私のから質問です。ででん、この世から一つ何か消せるとしたら何がいい？この世から一つ何か消せるとしたら何がいい？ってこと。世界から猫が消えたならっていう映画というか小説というかあって、それでなんかね、毎週いろんなものをね、世界から消していくみたいな話なんですけど、私もあれ見て思ったんですよ。真っ先にゴキブリを、あ、これ放送禁止用語かもしれない。G をね、殲滅しなきゃいけないと。一つ選べるとしたらね、G を殲滅したいなって、もう心の底から思っているのでね、クレちゃんは何を選ぶのかな、気になったな、気になるので、ぜひ。回答を楽しみにしてますってことで、次回のこの番組は、12月4日月曜の午後3時からクレハさんの担当でお送りいたします。来週12月8日の金曜日の放送も私キミコが担当いたしますので、ぜひお聞きくださいませ。それでは皆さん、1時間お付き合いいただきありがとうございました。また来週お会いいたしましょう。バイバーイ。